鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして今日もですね、バスのお話ということで、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週はですね、路線バスのお話で、ぐるぐる回す方向幕の話題ですっかり時間を取って
しまったんですけど、ね、
この話を聞くのを忘れてたんですが、釧路バスさんの、
はい、
料金箱ですか、
はい、
あれがなんか随分新しくなってかっこよくなったような感じですが、
はい、そうですね、5月6月ぐらいからですかね、順次、はい、変わっています。で、今まで使ってた料金箱っていうのがですね、当初ですね、はい、平成の初期ぐらいまでですね、はい、実は、釧路バスさんはですね、当時東方交通って言ったんですけど、
はいはい、
釣り線方式というですね、料金方式だったんですよ。
そうですね、
はい、要は500円のところ1000円入れたら500円のお釣りが出てくる、
はいはい、
要はお釣りをもらうシステムだったんですけども、はいはい、平成2年ぐらいからですね、両替方式と言いまして、これ今ほとんど道内、
そうですね、
赤羽さんもずっと昔からなんですけども、はいはい、お金を両替して、はい、降りるときに、その、例えば500円なら500円のちょっきりのお金をこう入れていくという、はいはい、まあ、全く逆なシステムですよね、はい、なったんですけども、その時に入れ替えた料金箱をずっと釧路バス実は使ってたんですよ。
そうですね、
もう30年ぐらい使ってたんですよ。
はいはい、
で結構ですね、故障も多かった。もう30年使えばですね。
そうですね。
で、そんな中で、バス会社さんも、もうずっとこれ入れ替えたいんだって言ってたのがですね、はいはい、今年になってから、徐々にこう入れ替えていってると。とりあえずですね、私が聞いてる範囲では、はい、まず25台分ぐらい、料金箱を入れ替えて、順次、それ以降やっていきたいなっていうことを言ってましたけども、基本的には市内主要路線ですね。
はい、
例えば、イオン線だとかですね、はい、それから、低床の車両を中心に入れ替えていくということを言ってますので、はい、まだなってない車両もあるんですけども、はい、少しずつこう、なっていってると。便数の多い路線は、はい、だいぶ変わってきてるのかなというふうに思いますね。
そうですね。私が利用している工事線は、ほぼほぼ、
そうですね。
あれかな。
工事線は多分全部なってますね。はい、それから白糠線、
はい、
それから三原線、
はい、65ですね、
65、それと18番、
はい、
幕式の車は確かまだだったんですけども、継承はもう全部なってるはずですね。その辺はですね、あと市立病院とか路線病院に行く、バスは大体なってると思いますけども、そういった形に変わっております。で、車両古いんですけどね、はい、2番とかですね、それから65番の夜だけ走る車両、古い車両があるんですけど、それも実は変わってるということで、あらっていうですね、ちょっとびっくりしましたけども。
ということはまだまだ使うっていう、
そうですね、まだまだもうちょっと使うんじゃないでしょうかね、そういうことになってますね。
はい、わかりました。じゃあ一旦ここでですね、路線バスのお話はちょっと終了しまして、
はい、
で続きまして貸切バスのちょっと動きについてちょっとお伺いしたいと思いますが、
はい、
いかがでしょうか。
ですね、まず阿寒バスさんなんですけど、なんと新車入れました。
お
2台
お
543号と544号ということで、はいはい、顔はスターライト釧路号の顔ですね、
はい、
それの高さが低いやつ、ハイデッカーってやつですけども、2台今回入れまして、でもうすでに番号変わっちゃってましてですね、543号車がですね、札幌200かの5126だったかな、要はエニワ営業所の車両になって、で544号車がですね、北見200かの459ということで、北見営業所の場所になってしまいまして、釧路ナンバーは本当に幻になってしまいまして、 私の知り合いはもうすぐ写真納車の時に写真撮ってるんで、
す
ごい私のところには写真もあるんですが、万変をしております、はい、でその他ですね、まあ、導入された車はその2台なんですけども、はい、他にですね過去に札幌ナンバーだった車とかをですね、はい、釧路の営業所に戻してますので、かなり番号の若い車両は古いんですが、はい、番号が新しい車がですね、はい、結構今アカンバスさん貸し切りでいまして、はい、もうその辺がですね今私も調査中なんですけど、元番なんだったかさっぱり分かんなくてですね、困ってる、困ってるって言わないんですけども私的には困ってる、追えないんですよね、
まあそうですね、
何年車の何だったんだろうっていうのがですね、で528とかっていう貸し切りバスもあるんですけど、はいはい、いきなり中標津営業所に飛んでいたりですね、非常にちょっと分かりにくい今状態になってますので、ちょっと難儀してるところですけどもね。
貸し切りバスってちょっと分かりづらいですよね、その路線バスとかと違って、もう本当あと飛んでたら全道をくまなく行っちゃいます、
ね、そうなんですよね、でもう一つアカンバスさんみたいに営業所が多いとですね、そこの営業所に止めよく車両もあるんですよね、はいはい、そうすると、まあ、特に美幌とかだとなかなか行けないですよね、
うん、そうですね、
ただ釧路になかったバスがいきなり北見ナンバーつけて美幌にいたとかですね、そういうことがあると非常にちょっと辛いものがあるんですよでも最近ですね北見にいる方と仲良くなりまして、美幌営業所の状況ですね、なんか週1から、そのぐらい情報量をですね、こう私のところに必ず送ってくるんですよ、
それは
ですんで、あれなんでこんなのいるんだみたいなですね、
手に取るように
分かるわけですね、もう逐次送ってきてくれるんですよ、もう非常に助かるな、
持つべきはやっぱり友達ですね、
そうですね本当にですね、
はい、あとその他は、は
い、あと釧路バスさんもですね、同時期ぐらいに車両1台新車入れまして、はい、728号っていう、釧路さんはもうずっと、希望ナンバーを取ってるんですよ、で平成6年にですね、720号と721号っていう車を買ったんですね、はい、2台買ったんですよ、はいはい、それが、まあ、まだ釧路22Rですよね、はい、車がまだいるんですけども、そこからスーパーハイデッカーはですね、はい、720、721って入れて、その次に買ったのが722っていう番号をつけてるんですよ、はい、そこからずっとあと新車なんですよね、723456787っていうことで、はい、6年連続新車入れてるんですよ、で今回買った新車は不走のエアロクイーンなんですけども、モデルチェンジした第1号なんですよ、それが来たんですね、でもちろんオートマということで、
貸し切りバスもついにオートマ、
貸し切りバスはそして前回からオートマです、
あそうですか、
はい、で顔も変わってですね、でかなり道内では導入早かったんでないでしょうかね、今年の5月6月ですから、モデルチェンジしてすぐの車が来てるんですよね、であちゃこちゃいっぱいいろんなところ行ってますけども、さすがにスーパーハイデッカーがですね、同じく6台ずらーっと並ぶとやっぱり違いますよね、
そうですね、ですね、
かっこいいですよね、
そう
ですね、いや貸し切りバス そのオートマチックっていうのはいや、いつかは来るだろうなとは思ってましたけど、ね、もう入ってきてるんですね、
もう入ってきてますね、去年ですね、去年からですね、
なんか覚醒の感ありますよね、
そうなんですよね、ですからやっぱり、負担がすごくかからないというか、
はい、そうですね、運転手さんいいですよね、
運転手さんすごいやっぱ楽なんです、うん、でやっぱり、長く勤められてる方は、昔の方がいいって言うんですよね、やっぱマニュアルでないと、やっぱ面白くないっていうか、乗っててその醍醐味がないらしいんですよ、
それはわかります、
そんなことはよく聞きますね、
やっぱりだって今の若い人たちってやっぱオートマしか多分知らないから、
いやですよね、
多分オートマでないと乗れないかもしれないですよね、
で、まあ、僕の会社もですね、会社の車両去年全部入れ替えたんですね、
はい、
で、全部オートマになったんですよ、それもやっぱマニュアルだったんですよね、でやっぱり力仕事っていうか肉体労働なんでペンキ屋さんってですね、やっぱり帰りオートマだとすごい楽で、すごくいいという話されてますんでね、ですからやっぱりオートマの方がいいのかなっていう気がしますけど ね、
まあ、1台ぐらいふにゃふにゃ棒はなんか残しておいても
床から生えてる
長い棒で、ネギみたいな感じ
ですね
で、あのサイドブレーキもですね、床から生えてるんです
ね、う
ん、
あそうでしたね、
あってですね、下から持ってくるんですけども、あれもなかなかですね、
なかなか味ありますよ、
味あって、今いい、ね、カンドルの横っていうんですかね、ついてるんですね、
そうですか、
あのサイドブレーキ、
ギってなんないんですね、
ギじゃない、
ギじゃないですね。
で、僕も去年ですね、釧路バスさんのと阿寒バスさんの、路線バスを、はい、ちょっと運転体験で運転させてもらいましたけど、ハンドルも軽いですしね、大きいゴカットだよって言われたんですけど、本当にですね、運転してる感じは普通に車運転する感じですよ、ただやっぱ視覚とかが分からない、
まあそうですよね、
バスを越えて、バスの前に止めようとした時に、普通の車の感覚で切ると、その止まってるバス引っ掛けちゃう、
なるほど、
ハンドル切るの早い早いって、まだこんなに前に来てるとって思うんですけど、はい、バスなんでやっぱり
長いです からね、
かなり長いんで、
長いんですね、
その辺が難しかった。
また余計な話ですっかり盛り上がってしまったんで、ですね、貸し切りバスはまた次回ということにしましてですね、都市間バス
ですね、はい、都市間バスの方はですね、はい、基本的には変わらずでですね、はい、走っておりまして、ただですね、赤松さんで1台ですね、はい、初代、旭川号686号っていう車両があったんですが、はい、とうとうお役御免になってしまいまして、廃車になってしまいまして、まあ、こちらの方ですね、はい、結構ファンがいたもんですからね、やっぱ残念だと、でナンバーも釧路22ですので、ね、やっぱちょっと残念だという話を聞いておりますけども、さすがにですね、次車検更新すると莫大な費用がかかるということで、まあ、逆に残ってたのもすごいんですけども、多分北海道とか日本ではほぼ最古に近いぐらい古い車両だったんじゃないですか、1992年だったかな、ですんで、日野のセレガが出て間もない頃のような、ですから当時にすればすごい最新鋭の車両で、その時は公衆電話だったので、公衆電話の置くスペースが残ってたとか、していまして、
それ多分私去年乗ってるんじゃないかなと思うんですよ、旭川ですよね、
そうです、
旭川から の 2便目がその阿寒バスさんですよね、
あと旭川から来るやつですね、
来るやつですね、
そしたらそうですね、阿寒バスさんですね、だから晩年は北見と旭川と交互に、はい、で4台で回してるんで、2日に1回ぐらいのペースで走ってたんですよ、はい、そういう車があったんですけど、ちょっと残念な、
今北見線も全部今3列シートですよね、
になりましたね、
なりました
ね、今4台1、2、3、3台4台かな、それで回してます、ですんで、はい、まあ、あと札幌のスターライト釧路号も前に入りますんで、
はい、
ですんで、まあ、大体そんな感じで走ってますね、
いや、はい、ちょっと釧路から話題離れるんですけど、
はい、
なんか北海道バスさんが帯広札幌に参入して、
はい、
来たのかな、もう、
はい、もう来てると思いますね、
10月だから、
はい、1日5往復だったかな、
これは鉄道ファンにとってはですね、由々しき問題なんです
ね。そうですよね、
それでなくても帯広札幌はポテトライナーでしたか、
うん、そうですね、ポテトライナー、はい、
ポテライ、あれがもう相当な便数で走ってるのに、一気にまた今度5往復
増え、5往復ですからね、で帯広は新千歳空港まで行くバスが走ってます
ね、ありますね、
はい、ですので非常にその、はい、バスの便というか、非常に良くなってるんですよね、
良くなってますよね、
帯広に関しては、
まあ、ちょっとここからはなんか フリートーキングみたくなりますけど、夜行便ありますよね、スターライト釧路とかって、はいはい、あれってなんか千歳空港経由にならないもんかなと思ってるんですけど、
いや、まあ、実を言うとですね、釧路じゃないんですけど、網走バスさんで網走から新千歳空港までのバスを今走らせてるんですよ、
あ、そうですか、
1日1往復、で運転手さんも、ツイッターとかに上げてて、今日は20人乗ってますとか最高ですとか結構上げてるんですけど、いつからだったかな、これも補助もらって、まあ、試験的な運行で今走らせてるんですよ、
そうなんですか、
ですので本便に、まあ、実証実験みたいな形にして、
はい、
うまくいけば、はい、こう路線になるんじゃないかなと思うんですけど、網走、はい、北見通って新千歳ですね、 ですんで、はい、もしかしたら釧路も、まあ、できておかしくないかなと思うんですよね、距離的には、
ただせっかく高速道路ちょっと降りればすぐ、
そうなんですよ、
千歳空港ですからね、
ですからもしかしたら、はい、釧路さんか阿寒さんか、もしくは別のところで、あのそういう実証実験兼ねてやる可能性はあるかもしれないですね。ただ今の持ってる車両の中でやるんであればちょっと無理なんで、はい、
なるほど、
結局網走さんもドリミとホホツクで使ってるバス の、はい、あの予備車をそこに当ててるんですよ。
そういうことですか。
見た目は新しいですけど、車両的には一番古参な車が、でも古参って言いましても、ドリミとホホツクの場合は、とにかく4年で焼却みたいな話、まあ、車はなくさないですよ、基本的には本便は4年ですんで、
あ、そうか、やっぱ過酷ですよね。
いや、過酷ですし、やっぱりあの乗客が多いんで、常に車もどんどんどんどん
入れ
てるんですよね。ですんで、まあ、それだけ収益性もあるんで、設備投資もできると思うんですけども、
なんか帯広っていいなと思ったのが、その新千歳空港の路線を、なんか1日2往復か3往復ぐらい持ってるんですよね。
そうですね。
まあ、あの新千歳、あの帯広のその十勝、十勝帯広空港が、まあ、釧路に比べるとやっぱり路線もちょっと少ないの で、
ね、
だからまあ千歳に行っちゃうんでしょうけど、
あ
れいいなと思ってですね、金が思ってたんですよね、
多分スターライ、例えばスターライトを、新千歳に入れるとすると、はい、まあ、基本的には直行便なんで、そこに立ち寄るっていうことがやっぱりストレスに感じて
しま
うお客さんがいるかも。
そうですよね、
まあ、10便あったら1便はっていうのはいいのかもしれないですけど、今の便数の中で5便なんで、そこに例えば1本でも入れてしまうと、逆に今度はあの例えば今始発が釧路バスさんの本社なんで、そこから高速つながればいきなり直行で行く便ができるかもしれないですね。
そうですね、
それはできあの例えば朝の2便目を市内寄らないで、いきなり行ってしまうとか、
いきなり乗っちゃって、
はい、多分30分ぐらい違うと思うんですよ、そうするとまたこの高速化が早くなれば利用客もそこに行くっていう可能性はあるかもしれないですね。
はい、まあ、あんまりあのバスの利用者が増えるとあの鉄道ファンとしてちょっと熟知たる思いもないわけではないんですけど、これはやむを得んですね。はい、ですね、3週にわたってバスのお話してみましたけども、あのちょっとまだあの話足りない部分もあるんですが、それはまたあの、
ね、
次回ということに、回したいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、そして、3週にわたって出演いただきましたバスから釧路の街を考える会の副代表森圭一郎さんでした。FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。